本日私たちにくださる神様の言葉はルカの福音書20章41節から44節です。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子と言うのですか。ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とする時まで私の右の座についていなさい。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。アーメン。以前ユニークな形式の CCM 賛美を聞きました。二人が会話を交わす形式の歌です。その賛美の題名は引っ越しの準備であり、その歌詞はこうなります。年取ってから信じ始めたおじいちゃん。他の人たちは見飽きたと閉じてしまうマタイの福音書一章だけを読んでいる。ある日幼い孫が訪ねてみた。おじいちゃんは本当におかしい。なんで毎日ここだけ読んでるの？エヘン、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、もう少ししたら天国に行ってこの方々に会うことになるのに、名前を知っておかないとえへん、挨拶もできないだろう。以前のものはすべて過ぎ去り、涙のないところ、喜びのあふれるその国で再び会いましょう。引っ越しの準備はできましたか。新約聖書の最初の本であるマタイの福音書は系図で始まっています。聖書を読んだことのない人が聖書を読もうと思って、旧約聖書は少し難しそうだから新約から読もうと聖書を開いたのに、生まれ生まれが続けて出てきて読みづらかったという話を何度か聞いたことがあります。実際には誰に誰が生まれ、誰に誰が生まれが繰り返されると言いますが、わずか16節です。多くのクリスチャンが聖書を読むときに系図が出てきたら知らなくてもいいやと思ってさっと読み過ごす場合が多いです。そのように考えるのは、その系図が自分とは関係がないと思っているからでしょう。しかしそれが自分と直系の系図だと考えたら、もう少し詳しく見ることでしょう。またもしその系図が自分や子供の大学入試合格者発表名簿だったとしたら、ものすごく詳しく見ることでしょう。今は大学入試の合格遺憾をネットを通して簡単に確認することができます。しかし過去には自分が志願した学校に直接行って壁に貼り付けられた名簿を確認しました。私が小中高校に入学したり卒業するときに、私の亡き父が学校に来たことは一度もありませんでした。ところが大学入試合格者発表の朝に家を出ようとしたら、父が一緒に行こうと言いました。私は戸惑い、以前とは違う姿をいるかしく思いました。一人で行ってくると話しても、一緒に行くという意志が強くて、それで一緒に行きました。大学の運動場の壁に数千人の名簿が貼り付けてありました。亡き父は私の受験番号と私の名前を確認してから背中を向けて涙しました。もし私がその年に受験生でなかったなら、その名簿は私と父にとって何の意味もなかったことでしょう。しかしその年には違いました。マタイの福音書一章に出てくる系図が私たちにとって意味があり、重要な理由は、 まさに私たちが信じる主イエス様の系図であるからです。マタイの福音書1章のイエス様の系図には全部で41名が登場します。その人々は14代ずつ分けられます。アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンの捕虜になるまで14代、バビロンの捕虜から戻ってきた後からイエス様の時まで14代です。ところでなぜ14代ずつ分けられてあるのでしょうか。5代ずつ分けても良いし、10代ずつ分けても良いし、15代ずつ分けても良いのに、なぜよりによって14代ずつ分けたんでしょうか。3等分にした時に残りがなく、きれいに分けられるからでしょうか。14代ずつ3等分するためには、全部で42名が登場すべきですが、41名、イエス様含めてですが、41名しかいません。最後の代には13名しかいません。また中間も14代に合わせるために抜けた人がいます。つまりマタイがイエス様に関する福音書を書きながら、意図と目的を持って14代ずつ合わせたのです。それはダビデのせいです。ヘブライ語には合計22個の子音があります。ヘブライ語でダビデは4番目のアルファベットのダルレットと6番目のアルファベットのワウ、また4番目のアルファベットのダルレットで構成されています。ダビデは英語で DAVID ですが、子音だけですと DVD です。これを数値化させたら14になります。それで14代ずつ分けたのです。つまりイエス・キリストは確かにダビデ王の系図に乗って来られた方だということを強調しているのです。それでマタイの福音書を王の福音書と呼びます。また私たちが使用している改訂訳の聖書でマタイの福音書1章1節はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストとなっていますが、英語の聖書で Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham とダビデの名がアブラハムの名より先に出てきます。それはギリシャ語の聖書でダビデの名がアブラハムの名より先に出てくるからです。つまりイエス・キリストが王族であるダビデの家紋に来られたことを強調しているのです。しかしイエス様は今日の本文でこの自分はただのダビデの子孫ではなく、それをはるかに超える存在であられるとおっしゃっておられます。イエス様は交渉外の最後に迎える杉越の祭りにエルサレム神殿に行かれ、神殿で商売を行っている人々を追い出され、神殿を清めてくださいました。そして大祭司とパリサイ人を含む宗教指導者たちと長老を含む民の指導者たちから権威の問題と納税の問題、そして復活に関する内容で3度も攻撃を受けられました。しかし、いずれも彼らは目的を達成することができませんでした。そして今度はイエス様が先に仰せられました。本日の本文41節がこのように明かししています。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子と言うのですか。当時イスラエルの民は キリスト、ヘブライ語ではメシアですが、キリストが来られたら、自分たちはすべての束縛から脱し、自由を得ることができると考えていました。そしてそのキリストは、まさにダビデの子孫として来られると固く信じていました。それは間違った言葉ではありませんでした。キリストがダビデと関連があるということは間違いありません。マリアが御霊によりイエス様を受胎した時に御使いはこのように言いました。ルカの福音書1章32節33節です。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。御使いはイエス・キリストが王になられるのは、ダビデの王位と関連があると言っています。また、イエス様がエリコに行かれたとき、ある視覚障害者の物乞い、マルコの福音書ではバルテマイと呼んでいますが、イエス様をこのように呼びました。ルカの福音書18章38節と39節です。彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、と言った。彼を黙らせようとして、先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。この視覚障害者の物乞い、バルテマイのこの告白をイエス様は否定されませんでした。この時はイエス様の交渉外が最後の段階に差し掛かった時です。弟子たちはイエス様と3年間共に同行しましたが、依然とイエス様がどなたかについては正しく知っていませんでした。そんな時に前を見ることのできないバルテマイがイエス様に向かってダビデの子のイエス様と叫んだのです。一度だけ叫んだわけではありません。バルテマイがイエス様を呼ぶ声を聞いて、彼の言葉をつまらなく思っていた人たちが怒りながら彼を黙らせました。それでもバルテマイはもう一度ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びました。それでイエス様が彼に何が欲しいのかと尋ねると、彼は目が見えるようになることだと答えました。それでイエス様は彼の視力を回復させてくださいました。バルテマイが主よ、目が見えるようになることですと言ったのは、彼が視界障害者であるからでもありますが、今自分の前におられる方がまさにメシアであられると信じていたからでもありました。今イエス様は交渉外を始められるときにイザヤの御言葉を読まれましたが、その中にこのような部分があります。盲人には目の開かれることを告げるために。それで当時の人々は視覚障害者が再び前を見ることはありえないことだけれども、もしそんなことが起こればそれを成し遂げられる方はメシアであると考えていました。このようにイエス様は間違いなくダビデの子孫として来られました。しかしイエス様はそれは表面的なことであり、それが全てではないと仰せられました。42節、43節がこのように明かししています。ダビデ自身が詩篇の中でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするときまで私の右の座についていなさい。この御言葉は詩篇110篇を引用したものです。 私たちは主といったら三位一体の神様の中で一番最初に子なる神様を思い浮かびます。しかし主は本来父なる神様と関連のある単語です。 BC 283年から246年までエジプトの王だったプトレマイオス2世はヘブライ語の旧約聖書をギリシャ語に翻訳して彼が自慢するアレクサンドリア図書館に保管したいと思っていました。それで彼は当時エルサレムの大祭司だったエレアザルに頼みました。それでエレアザルはイスラエルの12部族から6名ずつ合計72名を選んでモーセ五書の巻物と共にエジプトに送りました。彼らが72日間自分が受け持った部分を翻訳して集めたものを70人訳聖書セプトゥアギンタと呼びます。イスラエルの民は神の皆をむやみに呼ぶことはできませんでした。それで律法学者たちが聖書を書き写すときに一人が読み上げ一人が書き記しましたが、エホバヤハウェという単語が出たら読むことができず黙っていました。すると書いていた人も神の皆が出てきたと分かって心を整えて書きました。代わりにイスラエルの民が神の皆を呼ぶときにはアドナイと呼びました。ヘブライ語の旧約聖書をギリシャ語に翻訳した70人訳聖書ではアドナイをキュリオス主と翻訳しました。それで主という単語は一時的には父なる神様と関連があります。私たちの教会で礼拝や聖書勉強、祈祷会などを終えるときに祝祷をしますが、いつもこう祈ります。我が主イエス・キリストの恵みと父なる神様の愛と聖霊様の交わりが何々になることを望み決断する主の人々と、100周年記念教会の上に今から永遠に共にしてくださることを切に祈ります。アーメン。祝祷の中で、主の人々と、で、主は父、子、聖霊を含む三位一体の神様です。ですから、42節の主は私の主に言われた。で、前の主は父なる神様。後ろの私の主に言われたは、子なる神様を指しています。こういうわけで、ダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。もしキリストが単にダビデの子孫として来られた方なら、ダビデはなぜ自分の子孫を主と呼んでいるのかと反問されておられます。もし私の子孫の中から大統領が出てきたら、その子孫に主よと呼ぶことができますか。そうではないでしょう。また私たちの子孫の中から Amazon.com の CEO であるジェフ・ベゾスとテスラのCEO であるイーロン・マスク、マイクロソフトの共同創業者であるビル・ゲイツを合わせた程度の金持ちが出たら、彼に向かって主よと呼ぶことができますか。果たしてできるでしょうか。あるいは私たちの子孫の中からイー・スンシン、アン・ジュン・グン、ユー・グアン・スンのように国のために自分のすべてを投げた偉人が出たら、彼に向かって主よと呼ぶことができますか。それはできないでしょう。私たちが ダビデの時代に生きていたとしても、私たちが主として、主と呼ぶことができる方はただお一人であり、私たちを永遠に生かしてくださるために、十字架にかかって代わりに亡くなられたナザレのイエス様だけが唯一のキリストであられます。その前にもいませんでしたし、その後にもいません。イエス様がただのダビデの子孫ではないということは、前にお話ししたマタイの福音書一章の系図を詳しく見たらもう少しはっきりとわかります。マタイの福音書一章15節と16節です。エレウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。前の系図ではずっと誰に誰が生まれ、父に息子が生まれという言葉が繰り返されていました。ですからこの部分はヤコブにヨセフが生まれ、ヨセフとマリアにキリストと称されるイエスが生まれたとならないといけません。しかし聖書はヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと記しています。誰に誰が生まれた、父に息子が生まれたはヨセフの父ヤコブまで続いています。ヨセフは誰も産みませんでした。そしてイエス様はマリアを通してお生まれになりました。つまりマリアのおかげでヨセフはイエス様までつながりました。マタイはヨセフとイエス様の間に血縁関係がないという事実を知っていたので、ヨセフにイエスが生まれたと記すことができませんでした。そして前に出てくる生まれたはすべて能動体です。しかしイエス様がお生まれになったことは受動体で書かれてあります。アブラハムがイサク、イサクがヤコブを産んだのは父が主語であり、息子は目的語です。それで能動体で書かれました。しかしマリアはイエス様を産みたくて産んだわけではありません。イエス様がマリアを通してお生まれになったのです。そのイエス・キリストが私たちの永遠の主であられます。今日は家庭主日です。神様は6日間、天地万物を創造されました。その最後の日に、最後に作られたのが人間です。もう少し具体的には、アダムとエヴァ夫婦、つまりアダムとエヴァの家庭を創造されました。そしてその後に神様は家庭を通してこの世を新しくされました。ノアの家庭、アブラハムとサラの家庭、イサクとリベカの家庭、ヤコブとレア、ヤコブとラケルの家庭を呼ばれ、その過程を通して神様の御心がこの世で広げられました。この社会を構成し支えている最も基本的な単位が家庭です。家庭の健康はその社会の健康度と国家の健康度と比例します。今日家庭の形態は本当に多様になりました。しかし、どんな形の家庭であれ、家庭を健康に養い、家庭の構成員が健康な家族になれば、その家庭は、その社会に大きく貢献したことになります。昨年の家庭手術にもお話ししましたように、聖書で死を迎えずに、永遠なる神の御国に行った最初の人がエノクです。 彼の人生はこの上なく平凡に見えます。普通に子供を産んで子供らを育てながら生きたのが全てです。エノクの話が登場する創世記5章はアダムの系図です。アダムからノアまでの10代の人々の寿命が出てきます。アダムが930年生き、最も長く生きたメトシェラは969年を生き、ノアの父であるレメクが777年を生きました。私がその10代の人々の寿命を計算してみたら、彼らは平均857年を生きました。しかし、エノクはわずか365年を生きただけでした。他の人たちの3分の1よりもう少し生きただけでした。現在、大韓民国男性の期待寿命は 79.7 年、約80年です。ですから、エノクの寿命を今日に換算したら約34年です。エノクはこの上なく平凡に見える人生を生きてから早死にしたように見えます。しかし、エノクの人生はどの人の人生よりも眩しくて羨ましいものです。彼が300年間神様と同行しながら子供たちを産んで家庭を養っていったことは、彼の人生と彼の家庭が毎日霊と誠によって神様に礼拝する人生であり、神様に主として仕えたということです。神様はその人生を永遠なる神の御国につなげてくださいました。2012年3月17日にディック・ホイトという人がアメリカのマサチューセッツ州ホーランドの自宅で80歳で死去したという記事を読みました。この人の名前を聞いただけで誰かわかる人はほとんどいないでしょう。この人は脳性麻痺を患っている息子を乗せた車椅子を押して数十年間マラソンを行ってきた人です。おそらくこの人が息子を乗せた車椅子を押して走る映像を一度か二度は見たことがあるでしょう。この人の息子、リックは生まれた時に首にへその緒が巻きついて脳への酸素供給が中断され全身麻痺の重症障害を抱えるようになりました。病院では自ら動くことのできないリックを国家機関に預けて諦めるように言いましたが、父は息子を諦めることができずに家に連れて帰りました。ホイトさんは息子のリックが12歳になった時に特殊なコンピューター装置を用意しました。リックは指の代わりに首を少しずつ動かしてモニターの文字を入力する方法で会話を交わせるようになり、交わせるようになりました。リュックが初めて書いた文字は Go Bruins、頑張れ Bruins でした。Bruins はその家族が暮らしていたボストンのホッケーチーム名でした。父は息子がスポーツに関心があることを知りました。ホイトさんは息子が15歳になった年に息子からメッセージをもらいました。お父さん、私と一緒に8キロのチャリティーマラソンに出場してください。ホイトさんは空軍中佐として退役しましたが、マラソンに出たことは一度もありませんでした。父は息子を車椅子に乗せて押しながら走った末、後ろから2番目の成績で完走をしました。その完走後、 息子はこのようなメッセージを送りました。お父さん、私が走っているとき、生まれて初めて私は障害がないように感じました。そのようにしてホイトさんは息子と共にチームホイトという名で40年間マラソン72回、トライアスロン、鉄人レース257回、合計1130回のレースを完走しました。ボストンマラソン大会だけで32回を完走しました。1992年には45日にかけて 6000km を超えるアメリカ大陸を横断したりもしました。ホイトさんは世界最強の鉄人たちの間で息子を乗せたゴムボートを腰に結んだまま海で 3.9km も泳ぎ、息子を乗せた特殊椅子を装着した自転車に乗って180km を走り、息子を乗せた車椅子を押して 42.195km を走りました。最初のマラソン大会で完走した時の記録は16時間でしたが、最も早く完走した時には2時間40分でした。現在韓国女子マラソンの最高記録は2時間25分です。マラソン記録がとても良かったので人々はこう言いました。息子のリックがいなければもっと良い記録が出るかもしれません。その時にホイトさんはきっぱりと言いました。息子のリックがいなければ走る理由がありません。ホイトさんは息子が死ん望んだから息子と共に1130に上るレースに出場しました。そしてそのレースに出場するために普段も一生懸命に走ったことでしょう。彼らが走った距離は計算することもできないことでしょう。ホイトさんは息子のためにやれることならもっと多くのレースに出場したでしょうし、息子のためなら何でもしようとしたことでしょう。しかしホイトさんは永遠の存在ではありませんでした。年をとって持病の心臓疾患により命を引き取る数年前からはもはや走ることができませんでした。ホイトさんの息子に対する心を無限大に拡大させたら、私たちに対する神様の御心になります。十字架の死を通して私たちを永遠に生かしてくださるために、この地に来られるイエス様に御使いがこのように尋ねたと仮定してみましょう。主よ、十字架を通して人を生かすことでなくても、人間になられこの世に行かれてから再び来られることもできるではありませんか。その時に主はこのように仰せられるでしょう。人を永遠に生かすことでなければ降りていく理由はない。もしかして人生全体が真っ暗に見え破れたように見えますか。夫婦関係、親子関係、友人関係が壊れていますか。イエス様は単にユダヤ人を救ってくださるためのキリストとして来られたわけではありません。また表面的にはダビデの子孫として来られましたが、実際はダビデの神様となられる方です。その方がこの地に来られた理由は、私たち自身と私たちの家庭の主になってくださるためです。私たち皆はこの主を私たちの人生と私たちの家庭に主としてお迎えし、 霊と誠によって礼拝をする人生を生きていきましょう。イエス・キリストが私たちの人生で、私たちの家庭で主となってくださる限り、私たちの人生がいくら破れて壊れたように見えても、また人生がいくらむちゃくちゃになったように見えても、主は私たちを新しくしてくださる方です。また、そんな私たち、そんな私たちの家庭を通して、また他の家庭を変えてくださり、あらゆる葛藤が溢れ返り、利己心と欲望が溢れ返る私たちの社会を変えてくださるでしょう。なぜなら、ダビデの子孫であられるイエス・キリストは私たちの永遠の主であられるからです。お祈りいたします。父なる神様、表面的にはダビデの子孫でしたが、実情は永遠なる王、私たちの救い主となられるイエス様を送ってくださり、私たちを永遠に救ってくださったことに感謝いたします。しかし私たちの口はイエス様が私たち主であられると、私たちのために十字架で血を流された方だと言っていますが、私たちの手は世俗的な価値観と私たちが持っているものに執着し、それを主と同じ位置に置く時が少なくありませんでした。私たちの口が真理を繰り返し話し、イエス・キリストを賛美しても、私たちの心の中心が主を主としてお迎えしない限り、私たちがクリスチャンらしいクリスチャン、神様の子らしい子になることはできないことを忘れないようにさせてください。今日、家庭手術を迎えさせてくださり感謝いたします。この時代の家庭は本当に多くの危機の中にあり、崩壊しています。また、家族構成員が互いに純機能の役割を果たせず、逆機能の役割をして、家庭ですべきことを正しくすることができなかったりもします。この時代の家庭に憐れみを施してください。家庭を作ってくださった主のお導きと見業だけが家庭を新しくしてくださることができます。この地のクリスチャン家庭から夫婦が互いを愛し尊敬できるようにしてください。親子が人格的になれるようにしてください。兄弟姉妹が互いを敬うことができるようにしてください。また、共に生きる人々が主の愛でつながるようにしてください。私たちの家庭と私たちの暮らしの場を小さな神の御国にしていくために、私たちの心の中心で主を霊と誠によって礼拝する人生を生きていけるようにしてください。そんな私たちの家庭を通して、この社会が新しくなっていくようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。